どうも、アキラジオのアキラです。この番組では僕が思ったことや実際に起こったことなどをお話ししております。今回は自己啓発の迷子になりがちですというタイトルでお届けしたいと思います。本題の前にお知らせなんですが、5月の28日土曜日に重曹駅の沖縄料理八さんで、僕がやってるユニットのバッシュラインというね、沖縄系の音楽ユニットでのライブが決定しております。こちら1部が、19時半からで、2部が20時45分予定となっております。以前のね、4月に行ったそのライブでは、もちろん感染対策とかはしながらですけども、みんなでね、声を出したりとか、僕たちの曲の中でこう少し簡単な振り付けというか、そういうのをやってみたりとか、みんなでこうちょっとタイミング合わせてこうライブ感、こう一つになれる感がね、演出できる、曲が一応あるので、その辺もね、もしちょっと沖縄ライブ楽しんでみたいなっていう方、全然そんなハードルとか高くないので、お気軽に遊びに来ていただければなと思っております。ちょっと長くなってしまったんですが、本日の本題は、自己啓発の迷子になりがちですっていう、タイトルの通りなんですけども、僕はですね、結構そのなんか自己啓発分野とか、割と好きっちゃ好きなんですよ。で、スピリチュアルとかが好きっていう人も多いかなと思うんですけど、僕もそんな感じなんですが、そのなんかね、ハマりすぎるとやっぱり何事も、よろしくはないのかなと思うので、こう、あまりハマらないようにしては気をつけてはいます。で、例えばなんですけど、その自己啓発って聞くと、結構嫌がる人多いと思うんですよね。で、なんで嫌がられるのかなって思った時に、僕もそのめっちゃ自己啓発というか、ちょっとスピリチュアル、スピ系とか言われたりしますけど、なんかスピ系にはまりすぎてる人を見て思う、僕もちょっとってなるのが、全てこれが正しい、自分が信じてることが正しい、それ以外はもう間違いみたいな、そういう考え方に陥りがちなところとかが、ちょっと惹かれるポイントなんじゃないかなと思ったりします。で、例えば自己啓発にめっちゃハマってる人って、なんて言うんですかね、本当は人生を良くするためのとかっていう、目的が自己啓発だと思うんですけど、洗脳みたいな感じで、いい方向に洗脳できるやつはいいんですけどね。例えばなんですけど、アファーメーションって知ってますかね。要は自己暗示のことなんですよ。私は絶対成功しますとか、そうですね、有名なのがその鏡に向かって、斎藤一人やったかな、スリムドカンとか売ってた、あの人が結構もうそういうスピ系のなんかもう競争みたいな感じなんですけど、ご存知の方は、知ってはると思うんですが、その斎藤ひとりとかが言ってたのは、鏡に向かってもうずっとついてるついてる、自分のことをもうついてる人間やっていう、なんていうんですかね、騙すじゃないですけど、自分のことをね、で、ついてるっていうやつがあるんですけど、そういうなんていうんですかね、自分はできるやつだって思い込ませるたりするのを、アファメーションっていう、言葉でね、あったりするんですよ。知ってる人は知ってると思います。で、僕ちょっと最近ね、岡田斗司夫さんっていう、この方全然なんていうんですかね、スピ系でもなければ、どっちかというとなんか めちゃめちゃなんていうんですかね、オタク系の方なんですかね、ざっくり言ったらっていうのが、昔例えばコミケだったりとか同人誌とか、あとはなんていうか SF 系とか、実際に映画 制作会社にいらっしゃったりとか、なんか何やってる人なんですかね、なんかオタキングをやっていう会社やってたりとか、なんかフリーって呼ぶのかな、あれフリークス よくわかんないですけど、あの、まあ、今でこそそのオンラインサロンってすごい、まあ、当たり前のようにこうもうなんかキャンプファイヤーのこう一つのコンテンツになったりすると思うんですけど、なんかねそれを2010何年代、だから2013年とかぐらいだったと思うんですけど、まあ、それぐらいからなんかやってはって、その一応会社っていうその名目ではあるんですけど、なんていうんですかね、あの普通会社ってこう社長が従業員に給料を払うところじゃないですか、一般的には。なんですけど、その岡田さんのなんかフリークスかな、フリー、まあ、ちょっとごめんなさい会社名よくわかんないですけど、あのっていう、まあ、その会社みたいなところは、あの岡田さんに基本お金をあの会員が払うんですよね。払ってその、まあ、岡田斗司夫さんっていう人が作ったコンテンツをなんか広めたりとか、まあ、なんかイベント企画したりとか、なんかいろんなことを岡田さんっていうその人物を中心に、まあ、展開していく感じ、まあ、今でいうオンラインサロンなんですよ、ほんまに、まあ、なんか走りみたいなもんですけど、とかをやってる人で、まあ、すごいなんかで、まあニコ動とか、まあ、ツイキャスとかもやってはったんかな、何歳、あの今だから60代とかで、まあ、世間でいうともう定年ぐらいの年の方ですけど、もうバリバリ今まだ IT というか、最前線でこう情報発信とかしてはる人です。なんだっけな、なんかちょっと代表的な、まあ、いろんなあの代表的な本があったんですけど、ダイエットの本が多分一番有名かな、あ、いつまでもデブと思うなよっていうあの本がですね、まあ、あの僕読んだことはないんですけど、まあ、この本でなんか岡田さんめっちゃ有名になったっていうのは聞いたことあります。でその岡田さんの本の中で、あの性格を4つに分けるっていうのがあるんです。ちょっとこれはね、なんか自己啓発っぽい内容なのかなと思って僕は読み始めました。で、まあ、4つっていうのがその簡単にご紹介すると、その指令型、理想型、注目型、法則型っていうその4つがあるんですね。まあ、別にこれ覚える必要はないと思うんですが、まあ、興味ある人だけその、まあ、ググったりしてみてもらえたら、なんかねその自分はどのタイプかなっていうのを一応診断できるなんか無料のサイトみたいなのもあるんですよ、岡田さんの会社のやつですね。それからあの僕自身これどこで知ったのかって言ったら、あの Amazon プライム会員なん でそこでなんかあのプライなんだっけ、なんか Kindle とかで読めるあのプライムリーディングやったかな、なんかあの、まあ、無料で要は読めるんですよ、そのこの本、プライムリーディングですね。そうなので、まあ、Amazon、プライム会員の方はちょっと探していただいてって感じなんですけども、ただ、本のタイトルですね、本のタイトルが人生の法則、欲求の4タイプでわかるあなたと他人っていう、まあ、いかにもなんか自己啓発っぽいタイトルでしょう。でこれでですね、まあ、僕はあのずっとなんていうんですかね、法則型って思ってたんですよ、実際今もそうじゃないかなと思ってるんですけど、でもなんかテスト何回3回4回ぐらいも暇やからやってみたんですけど、結局ね、注目型って出て、あれなんか思ってたのと違うなみたいな感じで、でなんか自分はあの法則型に違いないみたいな感じで、なんかちょっとねあの沼にはまりそうやったんで、ゴールデンウィーク何やってんねんって話ですけど、あの練習せいやった話、練習ちゃんとしてるんですよ、練習の合間にちょっとね、あの休憩というか、あのちょっと、まあ、こんなんも好きなんでやってるんですが、あのでね、こういうなんていうんですかね、あの、まあ、自己啓発迷子、まあ、沼みたいな感じの時にもういつも行き着くのが、まあ、結果あの、まあ、できるだけこうなんかなんていうんですかね、 ていうんですかね、楽観的にやっぱ生きてたいよねっていう風な最終的な僕はいつもゴールにたどり着くんですよ。なんか最初はこうなんか自己啓発とかってまあ、なんか YouTube のサムネでこうどんどん最初見る予定なかった動画をどんどん探っていったりするじゃないですか。で自己啓発の沼にはまるのってあれに近い感覚かなって僕は思ってるんですが、まあ、なので別にあれじゃないですか、その自分が生きていく上でその YouTube の、まあ、中にはめっちゃ有益な動画あるかもしれないですけど、いやまあそれ朝まで見たところで別に人生変わらんしみたいなのがほとんどじゃないですか、逆に言うと。なんでまあ、人生良くしたいなって思って自己啓発とかを好きにはなったんですけど、まあ、別にそのなんか自分にとっての幸せみたいなのでもういいんじゃないかなと思うんですよ、まあ、特にもうこのね35を過ぎて来るとそんななんかもう何大今から大成功とかっていうのはなんかもうそんなことは大それたこと思わないし、まあね、ちょっとでもこう穏やかに人生過ごしていきたいななんて、思いつつですね、まあ、あまりでもこんな時事臭いこと言ってたらなんかライブに来てくれる人減りそうなんで、ちゃんとライブの時はみんなと一緒に楽しんでね盛り上がりたいと思いますので、ぜひ、5月の28日やったか、ちょっと暗い話しすぎて日にちすら飛びそうなんですけども、5月合ってますね、28日の土曜日、重曹駅の沖縄料理八さんでお待ちしております。またそれまでに多分収録すると思うんですけども、秋ラジオも引き続きよろしくお願いしますということで、最後までありがとうございました。秋ラジオでした。